小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。大手保険会社が毎年開催しているサラリーマン川柳。サラリーマンに限らず多くの人に応募してもらおうと、今年からさらっと一句私の川柳コンクールに名称が変わりましたが、毎年くすっと笑えて共感できる作品が集まり、ついチェックしてしまいます。その年の世相が現れるところも面白いですよね。同じように視覚障害者の日常や本音を読む川柳コンクールがあるのをご存知でしょうか。ロービジョンブラインド川柳コンクール、先日今年の入賞作品が発表になりました。さて、どんな作品が集まったのでしょうか。今日はこのコンクールについてご紹介します。ロービジョンブラインド川柳コンクールは視覚障害をテーマにした川柳を募集するコンクールです。今年で開催5回目を迎えました。視覚障害者当事者はもちろん、医師や視能訓練士、歩行訓練士といったトレーナーの方、ご家族や友人、同僚など視覚障害者が身近にいる方、それ以外の一般の方も誰でも応募することができます。今回3356の作品が集まった中、大賞に選ばれたのはこの作品です。障害物、歩きスマホもその一つ。九州にお住まいのペンネームししまるさんの作品です。大賞を受賞された感想を伺いました。
ししまると申します。この度は、最優秀賞を受賞させていただきありがとうございます。本当に驚いております。今回、応募させていただいたのは、私自身もう全盲になって20年ぐらいになるんだと思いますが、日頃日常生活の中に非常に危険なこと、それは高齢者だったり、一般的に、弱者にとっての危険がたくさんあるんだ、それを皆さんに知っていただきたいと思って応募しました。今回の作品でいうと、何気なくやっているスマホ、これが僕らが点字ブロックとかを歩いていたり、それは単独歩行でもそうですし、あるいはガイドヘルパーさんと、あるいは家族と一緒に歩行していても、突然目の前に下を向きながら歩いて来られる方がいる。それを僕らが一人で歩いている時も、あるいはどなたかに連れていただいてても、瞬間的に避けることが非常に難しいんですね。でも点字ブロックだったりするところは、視覚障害者が安全に歩行するために設置されていると思うんですね。で、そういったところを歩いている時にスマホをしながら、そこに突然人がいるってことになると本当に危険なんです。杖に引っかかって相手がこけることもあるだろうし、僕らが弾かれてこけることもありますし、ひどい時はついている白い杖が折れることもあります。皆様が何気なくやっている普通の行動の中にたくさん危険があるんだということを知っていただきたいんですね。その何気ない動作が非常にこう僕らにとっては脅威になる。これは高齢者でもそうだろうと思いますし、 馬車を押してらっしゃるお母さんたちにとっても脅威になることじゃないかなと思います。
最優秀賞を受賞されたペンネームししまるさんからのメッセージでした。歩きスマホ多いですよね。画面に夢中になってついやってしまいがちですが、スマホを見ているということは周りが見えていないということです。見えている方でも危ない目に遭ったことがあるのではないでしょうか。ししまるさんもおっしゃっていたように、皆の安全のために、そして特に点字ブロックの上は目の不自由な方が通ります。スマホを手放せない生活になっているからこそ、改めて日常の中で日々気をつけないといけないことですね。このコンクールで審査委員長を務めているのは、元 NHK アナウンサーで NHK 俳句王国の司会を10年務めた八木健さんです。八木さんに今回のコンクールの総評をお聞きしました。
今回も素晴らしい作品がたくさん集まりました。選者としてこれほど嬉しいことないんですね。今回の対象になった句は障害物、歩きスマホもその一つ。私は千里の言葉のレントゲン写真と言っているんですけども、作者の気持ちが中にこう秘められているのはビンビンわかるというのはいい句なんですね。歩きスマホは障害物だよという気持ち、障害物と言っている、もう強い怒りが実は込められているんですよ。これが静かに語られているというところがいいかなと思いましたね。まあ、いろいろ今回たくさん出ましたけども、川柳は時代を映す鏡だと思ってますね。今回目についたのは歩きスマホ、それからセルフレジ、タッチパネル、見えにくい方にとっては困ることばっかりなんですね。これが世の中にあふれている。これは障害者にとってね、優しくないです。そういうことをこの川柳で訴えることができる。それに社会が気がついてくれる。この川柳を見て多くの方が、あ、障害のある方がこんな苦労しているんだということが分かるわけなんですね。これは他のコンクール、川柳のコンクールとは違ってね、これを読んだ方々が、いけなかったな、気がつかなかったな、優しさが足りなかったなと思ってくれれば、このコンクールは大成功なんですね。今回5回目なんですけども、まだまだ続いてほしいと思いますね。
ロービジョンブラインド川柳コンクール審査委員長の八木健さんのコメントをご紹介しました。最優秀賞を受賞したペンネームししまるさんの川柳に込めた思いが、八木さんの心にも響いたようですね。今年はししまるさんの作品のように、歩きスマホについて読んだ作品や、セルフレジ、タッチパネルに関する作品が多く寄せられました。例えば、ペンネーム散歩道さんからは、スマホより周りを見てよ、見える人という作品が寄せられました。またセルフレジについては、一人での買い物阻むセルフレジ、金子敦史さん、ロービジョンの方の作品です。見えにくい中、お店まで一人でたどり着き、買いたいものを手にしたものの、レジに向かうとセルフレジ、がっかりした気持ちを読んだそうです。セルフレジって見えていても戸惑うことがありますよね。その他にも、セルフレジ、買い物難民ばかり増え、エリさん、自動レジ、音声指示の位置はどこ、荒金ひろこさん、目の不自由な方にとってタッチパネルの操作はどうしても難しいです。セルフレジで困っている方が多いことがわかりますよね。さて、そんな困っている時、誰かの声かけがあると嬉しいですよね。ありがとう、手伝いいるか尋ねてくれて。青ですよ、 かわいい声が信号機。六さん、それから三珍さんの作品をご紹介しました。裏側に日常生活での温かい交流が想像できる素敵な句ですよね。その他、雨の日は傘と白杖二刀流、自動販売機一か八かの運任せ、 WBC の侍ジャパンの優勝の記憶も新しいですが、そういった時事ネタや日常風景を織り込んだ作品もありました。さて、私が特に気になった作品はこちらです。君の目になって世界が広がった。今回特別賞に選ばれたペンネーム杉梅さんの作品です。目の不自由なご主人といて、街の様子、季節の移り変わり、歩行時の注意など、さまざまなことを伝えているうちに自分の見える世界も広がったことを読んでいます。ご主人のサポートをする中で、その生活を前向きに捉えたことで生まれた豊かな気づきが本当に素晴らしいですよね。このほかにも入選作品には、当事者、メディカルトレーナー、サポーターなど、それぞれの視点から視覚障害について読んだ作品があります。コンクールの公式ホームページに掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。お送りしてまいりました小鳩の愛。今日はロービジョンブラインド川柳コンクールについてご紹介しました。いかがでしたか。575の17文字に視覚障害者の方の日常が切り取られていました。こうした川柳からみんなが安心安全に暮らせる社会の姿が見えてくるように思います。作品を味わいながら、視覚障害や視覚障害者の生活についてより深く知ってもらえるといいですね。事務局によりますと、このコンクールは第6回も開催予定ということです。次のコンクールに向けて、皆さんの思いも一句読んでみてはいかがでしょうか。例年12月に応募がスタートしています。開催時期が近くなりましたら、この番組でもまたお知らせしたいと思います。ここまでのお相手は、日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。